聖書を朗読いたします。使徒言行録17章22節から34節をお開きください。新共同訳聖書新約聖書の248ページです。パウロはレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れておられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。さて神はこのように無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びにようになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシモ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。以上の聖書箇所より悔い改めへの指針と題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
キリストの伝道者であるパウロという人はアテネのアレオパゴスにいました。アレオパゴスといえば政治の中心地でした。特に教育や宗教の分野では権威があります。またアテネは哲学者プラトンの町です。彼が創設したアカデメイアという学園は有名で、幅広い分野の研究がなされていました。紀元前387年設立の伝統あるこの学び屋がアカデミーという言葉の語源になったことは知られているところです。この紀元前387年設立から約900年間もこの学校は存続していました。ですからパウロが伝道した時も当然まだまさに稼働中の学校でした。キリスト教よりも何世紀も早くに異教の神々が根付き、その文化が華やぐところにパウロは入っていったわけです。さてパウロは当初アテネの町を散策していた時に、 至るところに偶像があるのを見て心の中で憤慨していたのです。それは今日お読みしたところではなく、ちょっと前に書いてあるんですけれども、その様子が書かれています。一人のキリスト者として多くの人たちが誠の神を信じず偶像を拝んでいることについて非常に残念な気持ちになったのです。けれどもだからといって彼らに敵対的に接するのは福音宣教の上で戦略的とは言えません。パウロはあくまでも融和的に対応するのです。相手はエピクロス派やストア派の哲学者など知識人たちが多くいます。なんとなくエピクロス派とかストア派ってなんとなく聞いたことがあるなというふうに皆さんも思われるかと思います。でもパウロが懸念したこの偶像礼拝というのは教養の乏しい人たちではなく、案外知者と言われる人たちのこういう哲学者の中でより巧妙に入り込んでいるのです。彼らは目新しいもの珍しいものを喜び詮索することを日常としていました。この場所では当時はそういう仕方で学問を追求し知識をどんどん取り入れていったと考えられます。パウロはそのような中で知られざる神にと刻まれた祭壇を見つけます。これはチャンスです。彼らは新しい話に興味を持って聞いてくれるので、これを用いない手はありません。パウロはアレオパゴスの真ん中に立ちました。彼はギリシャ語には困りません。なぜかというと、パウロはこのローマ時代においてヘレニストと呼ばれるヘレニズム文化、つまりギリシャ文化の影響を受けたユダヤ人であり、ギリシャ語を話すことができました。それに対してイエス様の十二弟子の人たちはヘブライ語を話していました。ヘブライ語を話す彼らはヘブライニストと呼ばれました。ギリシャ語を話すことなど総合的に見て、パウロは異邦人への伝道のために賜物が与えられ豊かに用いられた人だということです。しかしながら一回一回の宣教場所において優れた能力をフル活用する中にも、あのパウロでさえ苦戦が伴っていることもまた事実です。パウロはご自身のキリスト教信仰の観点からアテネにおけるエピクロス派やストア派哲学の思想考え方を受け入れがたいと考えます。まずエピクロス派というのは人間の幸福が最も偉大な徳であると教えています。その達成のために友愛などを説いていました。もう一方のストア派は自然と人間の良い在り方に導く摂理があると教えます。人に何事が起ころうとも大きな問題ではなく、あらゆる事柄が神を求めるためのものであると説いています。もちろんこの2つの哲学思想を覚える必要はありませんが、なんとなくいいことも述べているように感じるところもあります。しかしながら 彼らが述べるそれを真剣に考えて実行できる人はどれだけいるのだろうかという疑問も生じます。教育や生活環境に恵まれた一部の富裕層に限られるのではないかと考えてしまいます。それはこのアテネの現場ではどういう人たちかというと、町の広場の中心に集まって政治や哲学、また宗教、あらゆる談義に加われるような男性の人たちが想像されるのです。なかなかエネルギッシュで活気ある情景が思い浮かばれます。それが学問や政治、地域社会全体に良い意味で発展的な影響ももたらしました。しかし宗教的には人間のさまざまな思考や思想がどんどん加わっていくだけになり、結局各自が好む理想的な神像を手で作り出していくことになるのです。エピクロス派、いろいろごちゃごちゃ言いましたけど、エピクロス派とストア派の哲学思想の中で決定的に欠けているものがあります。それこそ人間の罪の概念です。パウロは最初に旧約聖書にある天地を創造した主なる神こそ全ての人に命の息吹を与えたと話し出しました。命の息吹は神からの基本的で大切な賜物です。命はギリシャ語で造営と言いますが、この発音がギリシャ人にはゼウスの神の名を暗示させるのです。この語呂合わせが意識されるうちに、パウロは天地創造の神のお話をして、そのゼウスの神との対比を試みました。誠の神は人の作った神殿には住まない、また人の手を必要としません。むしろ神様は私たち人間に必要なすべてのものを与えてくださるお方です。先ほども申したように、その究極的なものが私たちの命です。このようなメッセージを受けてギリシャ人にはどのように響いたのでしょうか。彼らにとってゼウス神は最高神であり、神々と人間の秩序を守護する存在として認識していました。ですから彼らの住む人間世界の秩序が保たれていると思っているのであれば、他の神に心を寄せることには至りにくいのかもしれません。26節には一人の人とありますが、人類の祖であるアダムのことが言われています。一人の人から多くの民族が生まれて増え広がり、世界中に散らばりました。このアダムはエヴァと共に神に背きました。その背いた罪のためにエデンの園を追い出されました。その後人間は苦労を抱えながらこの地上で生きていくのです。その中で人間は神と人との 境界線である、越えられない深い淵があることを思い知るのです。しかし神はアダムをはじめ人間を見捨てませんでした。神に背く私たちに対して向き合おうと関わり続けてくださるお方なのです。その神の目的は人間が神と向き合う存在として神に立ち返り応答することを待っておられるのです。人間は神の似姿として創造されたからです。そして神に従い礼拝を通してますます神がいかに憐れみ深い慈愛に満ちておられるお方か知るようになることです。人間はその愚かさ傲慢さの罪のためにしばしば誠の神を見失ってしまいます。我々が神を遠くに感じる時でさえ私たちは神を探し求めることを得させられるのです。そして私たちが神を探し求めれば神を見出すことができると他でもないイエス・キリストご自身がおっしゃってくださっているのです。神の一人子であるイエス・キリストが一人の人間として来てくださいました。神は人間との間に越えることができない淵を設け、またキリストを通して人格的な交わりをも表しました。イエス・キリストにのみ私たちの希望があります。ですから神は私たち一人一人から遠く離れてはおられませんと言えるのです。神の近さも述べられていることですが、この神の近さもイエス様において完全に表され掲示されたことです。私たちは神の子孫であるということは、イスラエルの旧約聖書に出てくるイスラエルの神だけを表すにとどまりません。今や復活の主イエス・キリストを信じる証につながるのです。ですから私たち一人一人に何をしてくれたのかわからない金や銀、石などで作られたあらゆる偶像の神とキリストを同列に並べることは決してできません。ところでギリシャ人は死者の復活と聞いて興ざめの反応を表しました。霊肉二元論のその思想は魂は不滅であるという概念を持つからです。それは彼らによく馴染んでいるので死者が生き返るという話はバカバカしく聞こえたのです。このように人知ではわからない理解しがたいようなことが持ち込まれると人間の理性的考えや経験では行き詰まってしまうことが明らかです。これは何もギリシャ人に限ったことではないでしょう。私たちもイエス・キリストの十字架の死と復活、罪の許しの話を他人にしたら霊笑されたり その話はもう話さなくていいよと幕引きを図られたり、
まさに同じような不快な経験があると思います。キリストの証のために大先輩パウロと同じ経験をするなら光栄なことです。キリストを信じる悔い改めに至るのは、その国の文化や世界観などによるものではないのです。また人間の持つ理性でもありません。彼らがどのように神を位置づけていたかというと、ストア派の哲学者は、神は私たちの中に存在すると考えていました。一見普通に感じます。一方、パウロは28節で、私たちは神の中にいると述べます。これはキリスト者がキリストのうちに生きるとパウロが述べているのと同一線上にあります。大いなる創造主である神と被造物である人間世界との正しい関係を打ち立てているのです。とにかく私たちは神のご支配の中に置かれている幸いがあるのです。無論私たちは普段自分の心の内にキリストがおられると思うことがあります。パウロもキリストについて、我らのうちに生きているとはっきり述べています。では、ストア派と何が違うのでしょうか。ストア派は、神は私たち人間と同一であり、自然界と同一であると述べている点です。聖書にあるように、神と人間の間には明確な境界線が示されつつ、またその契約関係が明らかです。自分と神との関係性がはっきりしていなければ、私たち人間は何が偶像礼拝なのかわからないものだからです。実のところ、人間の数だけ偶像の数もあるのだと思います。けれども、イエス・キリストが私たちに示されたことによって、無知だった時代は幕を閉じました。福音を告げ知らせる足音を聞いたからには、神に言い訳ができなくなってしまいました。キリストの十字架の死と復活は、不可逆的なことを成し得る神の出来事です。アテネというカオスのような場所で、パウロのメッセージを聞き、神を求めて信仰に入った人たちも何人か与えられました。アレオパゴスの議員、ディオニシオ、ダマリスという女性や他の人たちです。無論、パウロの力で信者を獲得したのではなく、これも信じるようにさせてくださった神の御業による導きです。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、あなたの御業にただただ恐れいるものであります。どうか私たちにキリストの十字架が与えられ、そしてすべての人に福音が伝えられているのでありますから、どうか先んじて救われた者として、その務めを果たしていくことができますように、ますますキリストを喜び、キリストの名前を告げ広めていくことができますようにお導きください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。